もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
はい、私自身のことについてです。
はい。
で、私が長らく自分で悩んでたこと、
はい、
それはコミュニケーション能力が全くないなっていうことで、
はい、
意識しだしたのはやっぱり高校生あたりから、
はい、
社会人になって、
はい、
結婚して、
はい、
社宅での父母、はい、母親たちのつながりとか、子供が学校に行って PTA のお仕事とか、そういうところでもうやむを得ずいろんな人とこう接触するんですけども、
はい、
いろんな人と接触していい人もたくさんいるのに、長くっていうか心よく、その人たちとこうつながりが持てない、少しこう深くこう付き合ってしまうと、女性同士ですよ、お母さん同士なんですけども、
はい、
自分の方がこう飽きてしまうというのか、もう離れたくなってしまう、
はい、
私が、
はい、
で結局散り切れトンボのようなうやむやな形で次から次へとこう関係を絶ってしまうっていうのかな、
はい、
そういう感じばかり続いてしまって、
はい、
まあ夫はこう優しくていい人なので私をこうなんとなくこう大きく包んでくれて、まあこういう人もいるなっていう感じの半分こう諦めムードでこう包んでくれるから助かってるんですけども、
はい、
私自身がそのなぜこういう、性格人としてものすごく欠けてるものがあるんではないかっていうその恐怖心のようなものが自分にあるんですね、
はい、
私って人間的にどうなんだろうっていうところで今こうモヤモヤしてるもんですから、それで電話しました。
わかりました。まずあなたおいくつですか？
はい、67。
67歳。ご主人はおいくつ？
はい、70です。
70歳。お子さんいらっしゃいますか？
はい、3人います。
はい、上から男女と年齢を教えてください。
長女41、
はい、
次女38、
はい、
長男35、はい、
あなた自身は、
はい、
ご兄弟は？
弟が2人います。
弟さんたちはおいくつとおいくつ？
あ、双子なんです。
あ、
双子で5歳離れてるので、62歳です、ね、
はい。で、弟さんたちとのコミュニケーションは今でも続いてる？
まあ、親をめぐってここ5、6年ですか、親のことで相談し合えるようになりましたけども、それまでは全くその年は離れてるせいなのか異性なせいなのか、ほとんど相談することも話すこともなかったです。
なるほど、なるほど、うん、はい。まずじゃあ子供の頃のことは覚えてらっしゃいます？
ああ、もう鮮明に覚えてます。
小さい時はどんなお子さんだったと思う？
母はとても父に対してのこう小言と、それから、まあ、喧嘩越しの、命令口調ので、父はただこう黙って従うみたいな形、そういうこう夫婦関係があったんです、
はい、
で母はその怒りと、なんて言うんでしょうかね、いろんなものを私にこうぶつけてくる、そういう記憶しか残っていないんですね。
なるほど。
という環境の中で育って、
はい、
で弟は唯一双子で跡取りが生まれたということで、周りがやっぱり期待しますから、
はい、
声をかけるんですよ、
はい、
で私は一人女で、そのあまり誰にも期待もされず、相手もされず、話すことがほとんどなくて、
はい、
小学校に上がって初めてその会話らしい会話が得れたっていう形です。
なるほど。コミュニケーション能力がないと思われたのは高校の頃って最初の頃おっしゃってたような気がするんですが、
はいはい、
これは自分のコミュニケーション不足かなって思われたわけ？
どうすればいいかわからないけども、人とこう関わり方が全然なってないんだなと、
はい、
自分でなんとなく選んだのはとにかくサークルとか、
はい、
そういう若者の集まるところ、
はい、
そこに積極的に嫌われてもいいから飛び込んでった、
はい、
うん、それでなんとか自分の居場所を欲しいなと思ったんだけども、
はい、
やっぱり自然とこう人の輪の中から外れてく自分があるんですね、
はい、
で寂しいんだけども でもそれ以上どうしようもない中で、でも私の姿見てこう哀れっぽく見えたんでしょうかね、こう手助けしてくれる先輩、高校の先輩がいたりして、なんとか今のこう主人と出会うことができて結婚することができたんですけども、
はい、
主人もやっぱり何なんだろうっていう感じで戸惑ったみたいだけど、まあ離婚もされずになんとかこう現在まで来たっていう形ですね。
はい、
だけど自分ではやっぱり、うん、あ、人の輪の中に入っていけない、今でも入っていけない、どうしても自然とこうずれてくる自分を感じるんです。
はい、そうすると、はい、今日のご相談は何ですか。
はい、自分が今恐れているのは、私がこういう性格人格なので子供に悪い影響を与えてるだろうなっていうものと、それから夫との会話ですね、
はい、
これからのまだ30年はあるだろう、その人生を夫にこうどういうふうにこう私自身が働きかけれるようになればいいのかなっていうところです。
わかりました。今日はですね、精神科の高橋龍太郎先生に伺ってみたいと思いますので、先生よろしくお願いいたします。
はい、あ、初めまして、高橋です。
よろしくお願いいたします。
2つ、ご主人との関係、はい、あとお子さんのちょっと将来についての心配、
はい、
でまずじゃあお子さんの方からお話を伺いたいんですけれど、
はい、
お子さん3人いらして、
はい、
あなたからご覧になって、
はい、
なんか自分と雰囲気というかやってることが似てるなってお子さんはいらっしゃいますか。
いや、それはないですね。
それはないの。
はい、私自分がこう先ほど話したような状態で育っているので、
うん、
できるだけ子どもたちはその、うん、幼稚園の時から、うん、たくさんこう友達を呼んで、うん、触れ合う場を作ってあげようと思って、
うん、
心がけてたんで、
うん、
家の中が子どもたちであふれかえるような時がこうしばしばあるような状態にしていたんです、
うんうん、
だからその私のようにこう人の中に入っていけないとか、
うん、
そういうコミュニケーションがなかなか取れないとかっていうことはないようです。
うん、まあまあ、さっきからのお話を聞いていると、
はい、
まあ今よく言われている発達障害の中で、はい、ASD って呼ばれる、自閉スペクトラムって呼ばれる人たちの訴えとほぼ共通しているので、はい、まあ、細かい診察というよりも、はい、むしろそういう人たちだと前提の上でのちょっとお話になるんですけれど、
はい、
そうするとそういう家系っていうのはすごく遺伝不倫が強いんです。
遺伝、はい、
遺伝的なね、
はい、
だからそういうお母さんがいると子供が例えば3人いたらそのうち1人ぐらいはお母さんにそっくりだよねとか、あるいは自分の兄弟がいたら兄弟も何かすごく似てるところがあるよねっていうようなことが多かったりするの。
ああ、はい。
でもお話を聞くと、はい、そうでもないようだから、あんまりコミュニケーションについてお子さんについてそんなに心配する必要はないんじゃないかなと思います。
はい、
ね、
はい、
でさて、あなたご自身はお話を聞いてないんですけれど、
はい、
友達はいらっしゃるんですか。
いや、いない。
要するに 2,3 年付き合うと飽きちゃったりするような形で次々に仲間作りを切り替えて今ここにいて長く付き合ってる友達がいないってことですね。
そうです
ね。そうすると残るは本当にご主人だけ。
はい、
ね、ご主人を大事にしなきゃ本当にポツンとなっちゃいますよね。
はい、
うん、でもさっきからお話を聞いてると、
はい、
本当にあなたは聡明な様子が伺えて、
ありがとうございます。
多分そういうグズグズした世間話とか、
はい、
どうでもいいようなテレビの噂話とか、
はい、
そんなの興味がないんだと思いますよ、そもそも。
ああ、確かにそうですね。
ね。で、
うん、
人間のコミュニケーションって、ぐずぐずしたどうでもない話を井戸端で延々やってるっていうのが、ほぼ多くの友達関係の基本なんですよ。でもそれが、要するに人間が人間らしくあるためには、すごく居心地がいいの。
は
要するにワンコが群れをなしてお互いにじゃれついて、何もするでもなく一日楽しそうにじゃれついてるっていうことが、生き物にとってはものすごくゆったりしたのんびりした気持ちになるんですよ。だから人間も群れをなしてる時には群れの中に所属してるとすごく気持ちがいいの。
あ、はい、
ね、うん、でところが群れに中に所属してない人たちが何人か生まれてきて、逆に言うとこういう人たちは多くの場合人にはない才能が持っていて、
はい、
でなおかつその才能を生かすことで社会にポジションを売るの。友達が一人もいなくても、
うん、
ね、そうすると、うん、そういう人は多くは例えばアーティストになってみたり、
うん、
文章を書いてみたり、
うん、
あるいはそれこそ会社の社長になってみたり、
うん、
でその意味ではあなたの生き方は、
はい、
自分の性格にすごく合って、友達も作らない代わりに自分の身内だけは大事にしてきて、
はい、
その身内は本当に順調に育ったので、
はい、
すごく良かったわけです。
うん、
だからまあこれまではそんなに問題にならないというよりも、はい、むしろあなたの性質や特性からすると非常によくやった、非常に理想的に子供たちも育てたし家族もうまくいってきたと思うんですね。
はい、
で問題はこっからです。
はい、
これからご主人も年を取ってきて少し我慢するのも、今までだったら余裕で我慢してきたことも余裕がなくなるかもしれないね、年取ってくると。
はいはい、
うん、でそういう時に今のあなたのままでいいかどうかっていうことになると、これからは少しあなたが今まさにここで相談持ちかけたように少し切り替えていった方が楽しい家庭を維持できそうな気がしますね、はい、私も。
あ、はい、うん、はい、
で一番大事なことはね、発達障害の人は相手の人が考えてることが想像できないんですよ。
うん、
でこれからもう本当に夫婦2人でやっていくわけだから、
はい、
相手のことを分かるためにはもうひたすら相手が言うことを耳を傾けてお話を聞く、でそれを自分の言葉に翻案してみて、それはこういうことなのって言って自分で思う疑問をもう一度今度向こうが言ったことに対して疑問を投げかけて、
はい、
まあ言ってみれば本当にドリルをやるみたいなことを繰り返し繰り返しやっていると、もうご夫婦だから、
はい、
だいたい相手の考えること、それから年取って考えることがだんだん理解できるようになってくる。
あ、はい、
うん、で1年も経つと人間の考えることはほぼだいたいマスターできるようになって、
うん、
相手が何を考えて何を望んでるか、それに、自分の要求を少しくっつけるとどうしていったらいいのかなっていうようなことが少しずつ分かるようになってくるから、
はい、
最初の半年ぐらいはひたすらご主人の言うことを聞いてごらん。
はい、
そしたらあなたが賢そうだからおのずから大体ああこういうことなんだなっていうことが分かるようになってくる。
うん、
心配しないでも大丈夫だよ。
う
ん、うん、だから全然そんなコミュニケーションが今更能力高めようとかそんなに万人に好まれようと思う必要全然ないので、ここまで来たらご主人に嫌われないように、はい、でも十分ご主人は今のあなたを愛してるのでそんな心配する必要ないけれど、ご主人のことが分かってお互いがまた幸せだったらもっと楽しいでしょ。だからそのためにご主人の話を半年間ぐらいあんまり自分の意見は言わないでひたすら聞いて時々質問してご主人のことを分かるようにするっていう努力が老後をすごく豊かにしてくれると思いますよ。
はい、心がけて行きたいと思います。はい、
お分かりいただけましたか。
はい、分かりました。はい、
それじゃあそういうことで
ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼いたします。